ら意識からの声。あなたの潜在意識に橋を架けるパーソナリティの岩尾智美です。毎週月曜夜7時からご自身の潜在意識に気づき活かせるような、そんなお話をお送りしていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある毎日をお送りする夢の種放送局。本日もリモートで、ゆりが丘と渋谷よりお送りいたします。皆様こんばんは。月曜の夜いかがお過ごしでしょうか。12月に入りましたね、すっかり、寒くなっている今日この頃ですけれども、私はですね、昨年の、夏ぐらいからですね、お風呂の時にですね、暑い、まあ、47度のこう風呂に入ってですね、その後、もう冷たい水のシャワーを浴びるというですね、ことを毎日のこう習慣にしておりまして、暑さと寒さのギャップでね、血管がこう収縮して、内臓のこう機能がこう高くなるんですよね。そのおかげか寒さにとてもこう強くなり、風もね、例年よりは引きにくくなったなというね、そんなこう感じで、毎日水のシャワーを浴びております。はい、毎日ね滝に打たれているような、まあ、そんな、冬なんですけれども、今日はですね、とっても愉快なゲストさんをねお迎えしております。まあ低俗な話からまた高尚な話までですね、多岐にわたって、お話しされる、アクロバティックなダンサーでもある、漁師町の杉山恵里ちゃんです。はい、恵里ちゃんこんばんは。
こんばんは。関東の言う自由とは何ですか。関東の言うまたキルケゴールの言う幸福論と哲学の話を、
哲学の高尚な話をしようと、はい、いうことですね。
途中でうんこしたくなります。
はい、さすがですね、いろいろな、キーワードをぶっ込んでくるエリちゃんなんですけどですね。はい、今夜のラジオの意気込みをですねぜひお伝えくださいませ。
はい、鼻から毛が出るほどすごい興奮しています。
そうですね、エリちゃんはね、漁師町になったの何年ぐらい前でしたっけ。
14年前です。大震災のあった時です。
2011年ですね。
そうです。
なるほどなるほど。そっかそっか、我々が中目黒にいた時ですよね。
さようです。忘れもしないあの大地震の時に、はい、あなた様は33階の中目黒のタワーで講座を持っておられました。
そうなんですよ、うん、
でポルターガイスト現象のように戸が左右に揺れ、うんうんうん、シャンデリアが落ち、本が落ち、エリちゃん本を押さえて
そんなこと言いましたっけ。そうそう、その時ね猫飼っててね、
う
ん、
そう、
猫はうちの猫が、ね、そうそう、地震に気づかずしばらく寝てて鈍いにゃんこだなと思って、なんか家具が落ちた音でね逃げ回ったっていう、はい、そうそうそう、
あの時は私死ぬなと思ったんですよ。横揺れが激しくて、このまま、うん、人生ってこんな簡単に終わりが来てしまうのかなとちょっと思いましたね。
ああそうなんだ。いやー、あの時ちょうどね観察っていうね観光生の場を映してて、でそれはこう重心の変化で感じるんですけども、ある人を映してて、いややたら横ぶれてますねって言ってた。ずいぶんぶれてますね、だから地震だったっていうね。
すごかったですよ、本当にあのパタンパタンっていう音がね。
そっか、すっかり忘れてます。まあ33階上なのでね。
そうですね、
1階よりはそう揺れが激しいですね。
起きていくかと思いましたね。
うん、そうそうそう、うん、で窓からちょうど
あ
豊洲じゃなくて、ね、あのフジテレビがね見えてね。そうそう、
燃えてましたね。
燃えてましたね。衝撃の映像でしたけど、
ね、衝撃でしたね。そっかそっか、そうです
そんなきっかけで、そっか、漁師橋に、ね、なったエリちゃんですけれども、今までなんかこう実感されてる魅力とかってあります？
私は片岡ひろ子さんのご紹介で、うん、漁師橋に触れることになったんですけれども、
うんうんうん、
大変長い間不眠で悩んでいたんですけれども、
うんうんうん、
片岡ひろ子さんのところに行って一発で寝ちゃったんですね、うん、その帰りの電車の中で。
お、
はいはい、それで夜も薬飲まないで寝ちゃって、
うんうん、
それは深い眠りで次の日元気が出て職探しに出かけるというね、私を雇ってくださいって言いに行っちゃったというね。
すごい、ね、180度変わった。うん、
それとあと亡くなってしまいましたけど、父を亡くなる前にどうしても見てもらいたくて連れて行った時に、
うんうん
うん、どうしても取れなかった足のひどいむくみが、父の足が綺麗になって姉がびっくりしてました。院長先生がやってくださったんですけどね。
うん、そっかそっかそっか、すごい、それは衝撃ですよね。
衝撃でした。元に戻るということもありますし、また不眠は再発してしまったんですけれども、
うんうんうん、
漁師場の魅力の一つとして抱えながらやると、
うんうん、
症状があっても、うんうん、さらに自分のやりたいことを目指すという、
うん、そうですね、うん、
それが何かこう、うんうん、日本古来の森田正岳の内観法、森田療法に通じるもの、ね、はい、通じるものがあると思いまして、うんうん、大変魅力を感じてます、
うん、おお、なるほど、それは嬉しいです。そうなんですよね、症状を治そうとするのではなくね、症状がどうあっても健康な状態を作っていくとね、意識がそこに向かうと自然といろいろなものが勝手に治っていくよっていう感じですよね。うんうんうん、そうですかそうですか。うんうん、エリちゃんも人にその調整したいっていうふうに思っているんですよね。
うん、強く思っていたわけではないんですが、うんうん、お家に招いた人が、うん、絶対私不眠だから眠れないって言って意地を張ってたんですけど、試しにやってみるかと思ってやってみたら、
うんうんうんうん、
寝ちゃったんですよねそれで私にも聞くのかとか思って、聞かせられるのかと思って、うん、それはびっくりしました。それからは、うん、別宅に住んでる父を施術しに行ってましたね、毎日ほぼ死ぬまで。
ああ、そうなんだ。あ、そうなんだ、はい、お父さんそれは喜んだでしょうね、
はい、
うん、
ね、こんにゃく療法と併用してこんにゃく臭かったんですけどね、うん、お父さん、はい
そうそう、お父さんはね、かなり量子力学でしたっけ、結構有名な方なんですよね、学者さんで。
あ、そうです、キリスト教学と、うん、ドイツ語です。すべてのバッハの詩をカンタッタというやつを、うん、文語体に、うん、日本の文語体に直したというね。
それはすごい、かなり貢献したんですね。
でも私は本の背表紙しか知りません、中を読んでいません
そっか、読みたくもなかった
誠ちゃんとかね、下品なものが大好きで、うんうん、梅津和夫とかねそんなものを備蓄草とかそういうのが大好きでした ね。
そうだね。
姉もそんなところがありまして、お前弟さんが上にいらっしゃるんですけど、兄になるんですけど、お前、うん、お前ら二人来いと言って、姉ちゃんがススキの方を持っているんですね。今からうんこ大事に行くぞって言うんですよ 何って言うと、このすすきの方にうんこを刺すんだとか言ってまたとか言って、そこら辺のドブにうんこは転がってるだろうとか姉ちゃんが言って、それを突き刺していくという遊びをね、
すごいですね、
叩き込まれて大変激変になりましたね。
真剣に、あ、なるほど、
真剣にやりました、まあ、この姉が大変面白い人で、姉が大変面白い人で、今から日本の実験をするから、お前ら風呂に入ってくるなと言って風呂場にこもって硫黄中毒になったというね硫黄ガスを吸ったというね、
硫黄ガス、はい、なるほど、どんどんしてますからね。そうかそうか、まあ本当にエリちゃんの育った環境が面白くてね、まあお父さんもそうですしね、お兄さんも、まあ高尚な家庭にありながら、まあその排泄物をね、こう追いかけ回す日々であったということですね。うん、そうですね。そのうんこというね、3文字をなかなかラジオでは聞かないので、とても新鮮な。今日でございます。はい。ちょっと PA さんも苦笑してますけど、大丈夫でしょうかね、このワードは。使えますでしょうか、 P にならないでしょうかね。はい。
ピーピーピーピーピーピーピーピ
ー、はい、わかりました。うん。エリちゃんね、これを聞いてる方に伝えたいこととかありますか？
もし病とか、精神的に苦しんでおられる方がいたら、ぜひ、一つ小さな夢を持っていただきたいと思います。で、それが次の日にちょっとだけ1ミリでもできたら、それをすごく褒めてあげてください、自分を。あ、1ミリでも成長したんだっていう、その積み重ねだと思います、人生って。
そうですよね。本当に、はい、素敵なメッセージです。
それだけです。私は今日朝眠れずに散歩したんですけれども。階段を嫌だなと思ったんですけど、階段を上りましたら気持ちが良かったので、お布団が干せました。
ああ、それはすごいじゃないですか。そうなんですよね、症状に苦しんでる方ってやっぱり0-100で考えてしまうっていうかね、白黒はっきりしてるっていうかね、こうでなければならないっていうのが強すぎてしまうと、やっぱり現状の自分をね、肯定できなくってね、すごく責めたりとか苦しくなっちゃいますもんね。
そうなんですよ、
そうなんですよね。ちょっとでも何かできれば OK っていうふうに考えられるといいですよね。
そうですね、
うん、そうかそうか。エリちゃんは昔ダンスをやってたんですよね。
今もやっております。4月にちょっと尾道の方まで行って今はもう飛び跳ねたりができなくなったので、はいつくばって泳ぐということをやりまして、ゴーグルかけて。したら、妙に受けまして、この人泳いでるとか言われて、平泳ぎとかいろいろ、はいつくばりながらやりました。
あ、はいつくばりながら、こう、地べたというか、水の中
で。地べたで泳ぐんです。それで、番傘を刺して、坂本冬美の夜桜お七で踊るんです。桜桜って言って踊るんですね。
それはすごいですね。なるほどなるほど。老人ホームとかで結構やってるんですよね。
あ、もう100回超えましたね。
そっかそっか。
はい。
いや、もう子供にもね、楽しがられるし。
あ、子供のさんには皿回しが受けますね。
あ、そうそうそう、皿回しできるんだよね。
お皿はカップラーメンのね、食べ残しのやつを洗って、竹の棒かなんかで回しても面白いですよ。
へえ、誰でもすぐにできるもの。
すぐにできます。
あ、そうなんだ。そう、そういう芸ってのはもう自己流で自分でこう作ってきた。
はい、私浪人してる時にこれからは一芸がなければ生きていけないとなんか感じてしまいまして。
なるほどなるほど。
ボール3個でとりあえずお手玉をしてみようと思って、
うんうんうん、
ボール3個でお手玉したらできなかったので、ひたすらそれをやって、あと当時ウォークマンというのが流行りだしたので、音楽を聴きながらガラスに自分が踊る姿を見たら面白くて、 で当時マイケル・ジャクソンのスリラーが流行っていたので、スリラーを夜中中踊ったというね、すごく面白かったですね。
なるほどね、
はい、
そっかそっか、もうマイケル・ジャクソンのように踊りたかったっていう、
踊りたかったですね、
原点なんですね、
原点ですね、
ケリちゃんのね、はい、いや本当に踊りってね、もう理屈なく人、
誰でもできますよ皆さん、
ね、
あのどうしてもかしこまってしまいますが、
はいはいはい、
音をよく聞き、あの私は音をよく聞き、歌詞の意味が自分に当てはまるものを選曲します、うんうん、
なるほどなるほど、
特に自分にふさわしい歌詞だと、あの、うんうんうんうん、自然とこういう振りにしたいなと思った動きになっていきます、うんうんうん、だから全部即興です。
それはすごいね。そっかそっか、音で体が勝手に動くみたいな感じなんですね。そうなん
です、はい、
うーん、すごい。そっかそっか、そういうなんかこうエリちゃんのね、考えずにこう体でバッとこう行動するところってすごく魅力なんですよね、この現代社会において。うん、そういう人って本当に少なくなってるからね、まあ私も含めて。なんか、
ともみさんもそうですよね、あの即興であのガラスのあの高田水江のガラス坂が歌えるというね、あの誰も知らない歌あの
それとかルパン、うちの母親がよく聞いてたんです
、はい、ルパン三世のあのカリオストロの城で流れる炎の宝物、お箱ですよね。
お箱ですよ。
あれは素晴らしいです。
ありがとうございます。確かそれに合わせてエリちゃんが踊ってくれたことがあった
よ、ね。ありましたね。
ありましたよね。
ありましたね。
その炎の宝物は確かそのさっきエリちゃんが言ってた片岡弘子さんの結婚式で私は歌ったと思うんだ。
そうそうそう。受けてたって後で聞いたよ。
そうそう。アカペラでね。そうそう。よかったです。
そういうところが似てんのかな。
やっぱり人にこう笑ってもらうと嬉しいもん ね、
な
ん
かね。そうなんですよ。
うん。そうなんだよね。
そこがなんかね。
そうなの、そうなの。めんどくさいこと言わなくてもね。やっぱり笑顔でね。
そうなんです。
いろいろ書くもんね。いや、本当にね、まあ、エリちゃんって結構そういうタイプだから、なんていうかいろんな人に愛されるよね。こう。
まあ、誤解されることも多いんですけれども、この人
例えば
丸買いとかね、いろいろと、誤解されることも多いんですけれども、あの人すごく面白いじゃんって言われるんですけど、本人はすごく繊細で神経質で真面目なんですよ、それで苦しみもだえながら踊ってるのに笑われるというね。それでしかも泣かれるというね、感動して泣いていただくというね、
うん、
地域の、ハロウィンで道路で踊ったことがあるんですけれども、見ていた子供のお母さんのピアノの先生が翌日涙を流されながら、好きにいいんですねと言われたそうです、
ああなるほどね、確かに、
なるほど、
そういう魅力はあるよね。そうそうそう。なんかこう、ごてごてにね、いろんなその社会的な常識とかね、観念に縛られてるのを、エリちゃんの踊りを見ると、こう、一気に解放されるんだよね。
ありがとうございます。ただ、それが、食べ物につながっていかない、お金にならないというところが、悩みですね。
そうだよね。
なかなか。これは私が、後に続く人のためにも、一生頑張んなきゃいけないと思ってますけどね。
そうよね。そういう、こう、まあ、武道的なものとかね。
そうですね。
ちょっとこう、芸的なものって、日本だとちょっと軽んじられちゃうもんね。
そうなんです。アメリカだと4日で10ドルぐらい稼げるんですけれども。
4日で10ド
ル。日本はそういう投げ銭の文化がないのでね。
そうだね。なかなかね、チップもないしね。
はい。
そっか。じゃあ本当のそのエリちゃんの夢としては、こう自分のこうダンスで、こう人の心を明るくしていきたいっていうのが夢なんですね。
あ、夢というか、穏やかに生きたい。人も、穏やかに生きたい。私も、平和で、豊かに、穏やかに生きたい。みんな笑ってられたら幸せだなとは確かに思います。
そうだよね。
戦争もなくね。
そうだよね。まあ、みんなの笑顔のためになんかこう自分の体をね、まあ、犠牲にしてみたいな感じで踊るという感じですかね。
まあ、そんな高尚なものではないんですけどね。あの出発点がうんこですから。
また戻った。せっかくいい話をしてた。
すいません。子供たちのところでね、罰ゲームで、今爆弾ゲームっていうのがありまして、あのボールを歌いながら回して、最後歌が終わったところで爆弾爆発とか言って罰ゲームをさせられるということがあって、
お
女の子がお尻でうんこってかけって言って罰ゲームが当たっちゃったんですよ。
へ
え。せっかくね楽しいクリスマス会だったのに泣いちゃったのね。
そっかそっか、
辛かったね。それで泣かんでって私が出しゃばって言って、私がでっかくうんこって書いてあるとか言って大きいお尻で書きました。
そうですか。
子供の頃の傷ってなかなか癒えませんのでね。
まあそうだね、大人になっても
楽しい時にも、
ま
あ、楽しい思い出を、ね、
そうだよね。もうそういう会に出らんなくなったりとかね。
そうなんです。
まあ、でも
残酷党ですよね。残酷
党、残酷党、ね、残酷党ね、はい。まあでもね、うんこノートとかね、うんこ学習帳みたいのがね、
流行ってますよね。
子供
ってならでは鹿のうんこという食べ物がね。
あ、そう。
ああ、あったってびっくりしましたね。
そうですか。そんなものがあるんだ。なるほど、なるほど。この、まあ、このラジオでいつもね、お約束の質問なんですけども、A ちゃんの、まあ、まあ、潜在意識っていうかね、内側が活性化したり元気になるような色とかイメージとかってありますか？
自然の中にいるときです。
あ、自然の中にいると
き。青、緑、白。
なるほど。
太陽とか海とか山の色ですね。
そうだよね。そうか、そうか。まあ、青とか白っていうのはかなり、こう、交感神経を優位にさせる色なんですよね。活性化するっていうか。まあ、そういうのもあって、まあ、私も好きなんだけど、ちょっとこう、寝れないっていうね、状態になりやすいのかもしれないですね。
そうです。大変興奮して、自分で興奮して寝れないです
。そうか、そうか。自分で興奮しちゃう。そうか、そうか。オレンジ系とか茶色とかね、そういう色だと、結構リラックスして呼吸が深くなるかなと。
なるほど。
そうそうそうそう、思うんですけどね。そうですか。こう、5年後とか10年後の自分ってイメージできますか？ええちゃんは。
とにかく働いてお金を稼いでいる自分というのをまずイメージし、そのお金で大好きな尾道に行って、古民家に住み、漁師離れし、自分で開発した生態なりし習ってきたものをちょっとやりながら大道芸もやる、
なるほど、なるほど、
瀬戸内海にちょっと行きたいですね。
瀬戸内海ね、いいよね、あったかいし、
箱庭的な可愛らしい日本のね、日本の文化を大事にしたいなとは思ってます。
今はね、地方ってかなり過疎化してるしね、高齢化も。そう
です、空き家対策とかね。
そうそうそう、
空き家、ね、若い人たちが頑張ってやってらっしゃるので、アーティストの人とかね。
なるほど、なるほど。いいですね、そういうコミュニティってね。そうか、そうか、そうか。まあ、ね、漁師場調整だと、道具なく、ね、どんな人にも施術ができるのでいいですよね、そういう意味でね。
理論は深いですけどね。
理論は深いですけどね、非常にね。でも、今ね、エリちゃんが漁師橋になった14年ぐらい前よりは、かなり感性の高い人が増えてるんですよ。
この、あ、そうなんですか？
まあ、HSP っていうね、敏感な人も多いですし、なので、漁師場調整、微細なものが分かる人がすごく増えてるんだね。そうなんですよ。なので、お仕事がやりやすくなっているんですよね、以前よりね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。やっぱりね、風の時代に入ったなんて言われてね、そういうこう、
そうですね、
そうそうそう、エネルギーとか量子っていうのにね、人々が注目してるからね。うん、
ああ、
そうなんですよ。なのでエリちゃんも風のように、そうですね、舞って活躍してほしいなと思います、ね、
そうですね、思わず鼻毛が飛んでいくようなね風をブーン
あのボキャブラリーが小学生並みなんですけど大丈夫ですか小5の男子
あのキルケゴールの幸福論とは
いやいや、ただその単語を並べてなく
ちゃいけないんですか、幸福とは何かという
そうですね、まあでもそうそうそう、幸福をやっぱりこう実現していくものなんですよね、量子化調整ってね、
う
ん、
あ、そうですよね、
自己実現と違うんですよ ね、
そ う、 ですよね、
そうなんですよ、目標達成ではなく
哲学ですよ ね、 ね、
まあそうなんですよ、そう、無条件で自分をやっぱり受け入れられることね、あの充実できることっていうのをやっぱりこう作っていくっていう世界ですからね、まあ、まさに幸せとは何かっていうのね、うん、感じですよね。
まあ、ともみ先生はいろんな方とお会いしてると思いますけれども、
うんうんうんうん、
あのその肯定してくださるのがすごいありがたいですね。
ああ、ありがとうございます。あの
どんな人に会われても、あ、それはこうなんですねって言ってくださるのが、
うん、
あのあ、この人分かってくれるんやって、それはすごいあなたの経験、うん、若き日からのあなたのすごい多彩な経験が、あの豊かな人格を作った、
うん、
というふうに感じますね。私はあなたので忘れられないのが天然美で一緒に山登り登った時にね、
難しい、
この人しかも電車間違えて2時間も遅れてくるというね、
あ
の待ち合わせの場所に、それからあの山登りましてね、うん、あのちょっとおトイレといって、うん、あの近くの川でなさりまして、天然美では気持ちいいと言われましたのでね最高に忘れられないですね。
そうですか、とてもひんやりとして川の水がね良かったですよ、はい、もうすっきりリフレッシュしました
やっぱりとうとうに限りますね、
そうですね、今は世界的にウォシュレットがね広がって
世界的にウォシュレットがね、本当にね、
はい、何の話やねん
って何の話やねんって言うと、まあ哲学ですよ、うん、あの本当に量子化というのは哲学でして、いかに生きるべきかというか、うん、生きてきたものがもう出ちゃうから、
そうなのよね、そう、
あの結局病気や何かというのも自分が作ってるのではないかと私最近思うようになりまして、
そうなんですよ、まさに、うん、
もしかして自分が作ったものであるならば、自分で癒せる方法も自分で開発できるのではないかと院長は思ったのではないでしょうか、うん、
そうですね、意識で作り出したものだから、意識でそれはね改善できるっていう、そこですよね、
はい、でも、うんうん、あの元気がないときは頼れる方に頼ってもいいんではないかと、
はい、
その心強い一つが量子化調整であるんではないかと、
ありがとうございます、そうですね、
思います、
うん、ね、あのエリちゃんもね受けていただいて、
はい、
はい、
ありがとうございます、あのやけくそになってたんですけどね、うん、ちょっと尾道の移住が4月あの暑すぎて失敗しまして、エアコンがない6月に扇風機を壊れた扇風機を一晩中回してたら、ちょっと逃げたくなって、あのトイレが落とし便所だったので、尾道ってこういうところだったんだと思いましてね、
なるほど、
古き良き、はい、うん、古き良き、ね、あそこ、うん、あの戦争のあれを受けなかったので残ってるんですね、
そうですね、うん、はい、なるほどね、そっかそっか、またいつかね尾道に来て、はい、あのいらしてぜひ活躍してください、はい、
ありがとうございます、
ということで、うん、そろそろね、あっという間にお時間なんですけども。
あっという間、
はい、あっという間ですよ、
ね。あっという間で。
もう、鼻毛とうんこしか言わなかったみたいな感じですけども。はい。
本当に。
で、あの、この月曜に訪れてください。はい。じゃあ、エリちゃんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。